皆さんおはようございます。
おはようございます。
ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。日差しがだいぶ強くなって春が来た感じがしますね。 Good morning. I'm very glad because spring is coming. Very glad. はい、今日はですね、サラ・アンドリュースの話をします。前回何月だったでしょうか。オーディ・ディクスバーの話を、知能発展の承認と題して話をしましたけども、今日はその第2弾ですね。サラ・アンドリュース。 Well, This morning I'm going to speak about Sarah Andrews, The Witness in the Ends of the World.この水戸キリストの教会ができたのは1948年ですから、62年前ですね。ハリー・ファックス、そして弟のローガン・ファックス、この2人を中心と、2人が中心となってこの教会できたんですね。でもこの教会が生まれるまでにはですね、本当に熱い祈り、そして言葉に尽くせない多くの困難を乗り越えて福音が伝道された、その長い歴史があったことを私たちは決して忘れてはいけないと思います。その伝道の実りの一つとして、この水戸の地に教会が設立された、そのことをしっかり覚えたいと思うんですね。Mito Church was founded by Harry and Logan Fox in 1948, 62 years ago. This was one of the fruits of long-ranged history of evangelism in Japan.今から120年前、1892年、マッカレルという宣教師が日本にやってきました。日本にやってきたキリストの教会の伝道者の草分けの一人ですね。で、彼は東京の豊島区雑司ヶ谷に教会を建てて、そこを根拠地として第二次世界大戦勃発の寸前まで50年ですよ。奥さんと家族をアメリカに置いて単身で50年日本で伝道したんですね。福音書をお読みの方はですね、1月号と2月号にこのマッケレブの伝記が書かれていますのでね、後でぜひどうぞお読みになってください。 J.M. McKellar was one of the pioneer missionaries. He came to Japan in 1892 and preached the gospel for 50 years, leaving his wife and children in America. He stayed in Japan 50 years to preach the gospel.He preached mainly in Tokyo. これがマッケレブ宣教師の住んでいた宣教師の住宅ですね。現在でもあるんです。東京都豊島区、豊島区がですね、これを歴史的な建造物として買い上げまして、そして宣教師記念館として一般に公開しています。機会があったら皆さんもぜひ 見ていただきたいですね。His house was purchased by the government of Toshima Ward and is open to the public as the Missionary Memorial House. で、このマッケル兄弟は、50年の間何度もアメリカに帰ったわけですけども、それはですね、日本へ来る宣教師を募るためでした。ある時彼はマクレボはテネシー州の田舎の小さな教会を訪れて、誰か宣教師として日本へ来てくれないか、まあ、そういう訴えをしたんですね。その時一人の少女が彼のもとに来て言いました。私学校を卒業したら女性宣教師として日本へ行きます。それがサラ・アンドリュースだったんですね。今からちょうど100年前です。From time to time, he went back to America to recruit missionaries to Japan. One of these occasions, he spoke to the Walnut Street Church, small congregation in Tennessee.After the meeting, Sarah Andrews came up to him and said, I want to go to Japan as a missionary when I graduate from school. Makalev responded, Let me know when you are ready to come. It was in 1912, just 100 years ago. そしてマックレブが忘れていた頃ですね、しばらくして忘れていた頃、サラ・アンドリュースからの手紙が届きました。私は21歳となりました。日本への伝道という大きな望みを叶える準備ができました。その手紙を見てマックレブは感動するんですね。どうしてかというとですね、方々の教会、アメリカの教会でさあ誰か日本へ宣教師として行きませんか、呼びかけると何人もの人が手を挙げるんですね。でもいざとなるといろいろ事情があったり志が砕けたりして、なかなか日本に来る宣教師はいなかったんですね。そういう中でサラ・アンドリュースは大人になっても日本伝道に対する情熱をちゃんと持ち続けていた。そのことにマッケルボは深く感動しました。そしてマッケルボはサラの日本伝道のために資金募集を始めるんですね。お金集めを方々の教会に訴えてですね、サラ・アンドリュースが日本へ宣教していく、だからどうか資金援助をしてください、そういうキャンペーンをしているんですね。しかし目標の資金は、お金はなかなか集まりませんでした。それでもサラは日本に行く決意をします。そして汽船、船ですね、エンプレス・オブ・ジャパンという船に乗船して日本を目指してバンクーバーの港を出発するんですね。その時彼女が持っていたのはアメリカから日本へ渡る片道切符とわずかのお金、日本で1ヶ月だけ生活できるだけのお金、それしか彼女は持ってなかったんですね。でも彼女は全てを神様に任せてバンクーバーを出発したんですね。今オリンピックやってますよね、あのすぐ近くですね、アメリカのバンクーバー。 In 1913 SarahWrote to Makalev, Now I am 21 years old and I am making preparation to fulfill my greatest desire. Makalev was pleased, very pleased to know that she had held sacred her vow and still desired to enter the mission field. So Makalevstarted fundraising campaign for,
for her.
Though it was not easy to raise enough money, Sarah embarked on the steamship Empress of Japan. And when she embarked on the ship, she had just one-way ticket from America to Japan and some money, which covered only the cost of 1 month living in Japan. Can you believe it? 今から100年前、アメリカから日本に旅立とうとする宣教師にとって、日本はどう見えたでしょうかね。太平洋の遥か彼方、もう数千キロ彼方に横たわる日本。これは彼らにとってまさに地の果てだったのではないでしょうか。さらアンドリュースは2週間の船旅、バンクーバーから横浜まで2週間かかったんですね。なんとその2週間の間に2回嵐にあったんですね。果たして日本に着いた後、資金援助が続くのかどうか、お金が本当についてくるのかどうかわからない。心は不安でいっぱいだったはずです。しかし彼女は信仰と使命感に燃えていました。 Japan lies far beyond the Pacific Ocean. For Sarah, Japan was nothing but the end of the earth. During the 2 weeks voyage, she experienced sea storm twice. Her heart was filled with money worries, but her vocation overcame the overwhelming anxiety. 1916年1月16日、船は横浜港に到着します。サラ・アンドリュースは日本伝道の第一歩を踏み出します。前回お話ししたオーディ・ビクスラーが日本伝道のために横浜に上陸したのが1919年1月でしたから、ちょうどそれよりも3年前ですね。サラ・アンドリュースは日本にやってきたんですね。日本の年号でいうと大正6年のことでした。そして横浜の埠頭には岸壁にはマッケレー宣教師が出迎えていてくれたんですね。しかし日本にやってきたサラにとって現実は生易しいものではありませんでした。何しろ日本語の習得がものすごく難しい。お金がない、ホームシック、家族が恋しい、そして何よりも日本の湿気の多い気候がですね、彼女をとても苦しめます。日本に来て数ヶ月経って彼女はですね、強いストレスのために神経が疲れ果ててしまいます。医者はですね、彼女にアメリカに帰国するよう強く勧めたと言います。しかし彼女は踏みとどまりました。 Sarah landed on the port of Yokohama January 16th, 1916 where Makedev was waiting for her. Difficulties were waiting for her too, such aspoverty, homesick, hardness of learning Japanese, and the climate of Japan. Several months later, she became very sick, and her doctor strongly advised her to go back to America. But she decided to stay. これが多分日本に来たばかりのサラ・アンフィウスですね。さらに驚くべきことに、当時の宣教師は何人かいたんですね。でも宣教師はですね、ほとんど東京にいました。その方が便利ですから。その中で彼女はですね、キリスト教の未開の地である静岡県沖津町、当時本当に片田舎の町ですよ、沖津町で開拓伝道をする決心をしたんですね。彼女はあえて地の果ての商人になる、その道を選んだんですね。日本に来て3年、1919年、ちょうどこの年ですね、オーディ・ビクスラーが日本に来た年なんですけども、その時サラ・アンドリュースは静岡県の沖津という小さな町に行く決心をして移住しました。この写真はですね、サラ・アンドリュースと、彼女の良き同僚者であったナイムラ・イキ姉妹との写真ですね。 She lived 3 years in Tokyo and studied Japanese. Then in 1919 she decided to move to Okitsu town in Shizuoka prefecture 100 miles to the west from Tokyo. Sarah decided to become the witness to the ends of the earth. This picture shows Sarah with Oiki Naimura, Sarah's co-worker in Okitsu Church. Kimono 姿のサラですね。決まってますね。Sarah puts on Japanese kimono. その後、彼女の伝道はですね、着々と成果を上げるんですね。沖津に教会を建てます。沖津キリストの教会ですね。そしてさらに静岡と沼津にも教会を建てます。その3つの教会は今でもその伝統を守り続けています。彼女は伝道者を助けながら教会に奉仕し、また福音の伝道を熱心に自ら行って、宣教師としての働きを十分に果たしたものと言えるでしょう。この沖津教会、現在の伝道者はですね、鈴木正夫兄弟ですね。ついこの前までといっても、もうそろそろ10年になりますけれども、この教会の伝道者をしていた鈴木先生が今、サラ・アンドリュースが建てた沖津教会の伝道者をしています。This is Okitsu Church, one of the three churches Sarah Andrews established. She was a missionary, a woman who was a missionary, but she was not a missionary. She was a missionary, she was a missionary.バプテスマごとくしたりということはしませんでしたけども、しかし彼女はですね、非常に熱心にバイブルクラスを、聖書の勉強会をしました。これは沖津で彼女が持っていたバイブルクラスの生徒さんたちですね。 So this is the pictures of the students of her Bible class in 沖津。写真はっきりしませんけども、一番前の列の右から3人目に写っているのが、それはアンドリュースですね。 She did the great job in Okitsu for more than 40 years. She had Bible classes for women and established three congregations. 今振り返ってみてですね、しかしサラ・アンドリュースの生涯というのは決して平坦な道のりではありませんでした。さまざまな困難がですね、彼女を襲います。彼女は生涯を通じて健康不安を抱えていました。病弱だったんですね。そしてオキツニュースって4年目に関東大震災もあっていますね。しかし彼女にとっての本当の試練は1940年日本がアメリカと戦争を始めたということでした。キリスト教に対する弾圧が激しくなって、日本の政府はですね、サラが築いた3つの教会、興津と静岡沼津、この教会をですね、日本キリスト教団に編入させようとしてものすごい圧力をかけたんですね。しかしサラは一歩も引かずにこの3つの教会を、独立を守り通したんですね。そのことだけでも大変なことだと思います。 She had to have many difficultiesThroughout her life, but the hardest time came to her when Japan started war against America in 1940. 戦争が始まると、宣教師たちはみんな日本を離れてアメリカに戻りました。結果的に戦争を通してですね、日本に残った宣教師というのはサラ・アンドリュースただ一人だけだったんですね。これすごいと思いませんか。日本の政府はですね、彼女にキリスト教の話をすることを禁止するんですね。そして彼女をですね、強制収容所に入れようとしました。効果不効果、彼女の健康状態が非常に悪かったため、強制収容所に行くことは免れたんですね。けれども代わって彼女は自宅に軟禁されます。四六時中警察の監視の下で生活をすることになります。もちろんアメリカからの送金は全く耐えて、生活は極度に苦しくなります。彼女は持っていた家具をですね、一つ一つ売り払って食料を手に入れる、そういう生活を続けました。やがて売るものがなくなっちゃいました。食うや食わずの生活、ついに彼女はですね、栄養失調によって餓死寸前になるんですね。Missionaries were forced to go back to America by the Japanese governmentBut Sarah decided to stay. She was the only missionary who remained in Japan during the war. Japanese authority prohibited her to preach the gospel and forced her to go to the concentration camp. But her health condition wasToo bad to go to the concentration camp. Instead, she was confined to her house. She was watched by the police and was not allowed to preach the gospel. She was prohibited to have any kind of communication with her in America.With her families in America and the churches. No money came from America. So she was compelled to live in extreme poverty, she sold her furniture one by one to get food. In the course of time, she had nothing to sell and became undernourished. そしてついに最大の危機がやってきます。1945年6月19日、興津の町はですね、アメリカの空軍の大爆撃を受けます。夜のことでした。爆撃が始まると人々はもう我先に争って防空壕に避難したんですね。しかしサラ・アンドリュースは避難することができませんでした。自宅を出て防空壕に移るその体力さえ彼女には残ってなかったんですね。想像してみてください。自分の祖国であるアメリカの飛行機がですね、今空の上から自分に向かって爆弾を雨あられと落としている。それを彼女はベッドに横たわってじっと耐えていたんですね。その時のサラの気持ちを想像するだけで私は涙が出てきます。後で分かったことですが、アメリカにいるサラの家族はもう2年もサラと連絡が取れていません。彼女が生きているのか死んでいるのかさえ分からなかったんですね、家族にとって。ましてやですね、米軍の爆撃機の操縦士、スワトンで爆弾を落としている操縦士はですね、一人の病弱なアメリカ市民がその猛爆撃の中でじっとベッドに横たわっていることなど想像もできなかったでしょうね。 The fatal day came. It was night of June 19th in 1945. American Air Force bombarded Okitsu Town and all the inhabitants ran to the shelter, but Sarah could not walk and had to stay home.Lying in the bed. 爆撃が終わってやがて夜が明けました。サラはですね、彼女はよろよろと立ち上がって窓に行ってですね、そして窓を開けて外の様子を見ました。彼女は思わず息を呑みます。空爆によって起きた火災でですね、町は一面の焼け野原、そしてなんと彼女の家だけが焼け残っていたんですね。事実は小説よりも奇なりとよく言いますけれども、これは奇跡ではないでしょうか。私にはそう思えてなりません。 Morning cameSarah stood up and looked outside from the window. She was stunned. The entire houses in the neighborhood were burnt down by the bombing, and only her house was left unburnt. What a miracle!しかし、サラの試練はそれで終わったわけではなかったんですね。爆撃で怪我をした人たちが彼女の家へ次から次へと運ばれてきます。何しろ周りは焼け野原で怪我人を収容する家がなかったんですね。17人の怪我人がサラの家に運び込まれました。そして彼女はですね、その怪我人の看病を警察に命令されるんですね。もうほとんど食べ物がなくて餓死寸前のサラはですね、立つことができない。そして 床を這いずり回って一人一人看病して回った。2週間経って怪我人たちはやっと他の場所に移されましたけれども、その後には大量の蚤が残されたといいます。若い人は蚤って分かりますか？見たことありますか？体に作る、まあ、寄生虫ですね。寄生虫は虫ですね。Soon, 17 injured persons were rushed to her house because there was no other house to hold the injured in. She was ordered to take care of them. In a state of exhaustion and near starvation, she could not stand. So she had to crawl from person to person to take care of them. After 2 weeks, the patients were moved out, leaving behind an infestation of fleas. 1945年8月15日、戦争が終わります。そしてある日、一人のアメリカ兵がですね、通訳とともに、ジープで横浜から沖津にやってきました。彼の名はウィリアム・ビリングスレイという GI ですね、兵隊さんでした。実はサラの家族が彼女の安否を心配してアメリカ軍に頼んで沖津を訪問してもらったんですね。サラが生きているのかどうか、どうなったのか、ぜひ見に行ってくれって言うんで、軍の命令を受けてウィリアム・ビリングスレイははるばる沖津にやってきました。そして彼はサラを発見します。しかしサラを発見したビリングスレイは彼女を見て愕然とするんですね。栄養失調のためにサラはですね、もうガリガリに痩せ細っていたんですね。戦後私は彼女のサラ・アンドリュースと二度ほど会ったことがありますけども、すらりとした私よりちょっと大きいぐらいのご婦人ですよ。彼女がですね、その時ビリングスレイがあった時、彼女の体重はなんと34キロです。想像できますか？34キロです。そしてその時彼女の手元に残っていた食料といえば、クルミの実がたったの5個、それだけでした。ビリングスデーはとりあえず手持ちの食料をサラに与えて、そして4日後に食料をジープに満載してオフィスに戻ってきたんですね。 About 2 months later, she was informed that war had ended. Soon after, on Sunday morning, an American GI, William Billingsley, drove from Yokohama in a jeep with an interpreter.In attempts to find Sarah. Sarah was just returning home that morning from worship service at the church when the jeep pulled up. When Billingsley saw Sarah, who weighed only 75 pounds, he asked if she was Sarah.Andrews. Why, yes, she replied. But how did you know I was here? Yes, Sarah's sister in America had requested the army to search her. The GIs left their rations with Sarah. The only food she had left at that time wasJust 5 walnuts. That's all. Billingsley returned 4 days later with a jeep loaded with food, warm clothing, and fuel to get her through the winter. Her home soon became the distribution point for goods to be shared with her Japanese friends. さあ、このサラ・アンドリュースの強さ、これは一体どこから来るんでしょうか。彼女のこの信仰の力はどこから来るんでしょうか。彼女の生き方を見て、私はどうしても使徒言行録一章八節の御言葉を思わずにいられません。一番最初に書きましたけども、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そして地の果てに至るまで私の証人となる。この言葉がですね、サラ・アンドリュースに実現したんですね。そうとしか思いません。
When I think of the life of Sarah Andrews, I never fail to remember the words of the act.But you will receive power when the Holy Spirit comes down on you, and you will be my witness to the ends of the earth.
試練を生き延びたサラはですね、健康回復のため一旦アメリカに戻ります。そして家族を含めて多くの人がですね、どうかそのままもうアメリカに留まってください、日本での働きはもう十分したんじゃないですか、もうアメリカに留まってほしい、説得をしましたけれども、彼女は健康が回復するとまた日本に戻ってきたんですね。そして静岡の地で伝道を再開します。その時、戦後、多くの日本人がサラ・アンドリュースによってキリストへと導かれました。その中の一人で、野中義雄さんという人がいます。野中兄弟は中学校の英語の先生でしたけども、サラ・アンドリュースに導かれてクリスチャンになり、そして伝道者になる決心をしたんですね。そして伝道者となって、静岡から茨城県の日立市にやってきました。その時私は、現在日立市になっていますけれども、串形村という本当にど田舎の村に住んでいたんですけれども、そこに野中兄弟は伝道者としてやってきたんですね。昭和27年のことです。その野中兄弟によって私はキリストへと導かれました。その意味で私はサラ・アンドリュースの福音伝道が結んだ多くの実の一つであると誇りに思っています。
She survived a bitter trial. She went back to America for health check and spent some time with her families.But again she returned to Japan to preach the gospel. After the war, many people were led to Christ by Sarah. Brother Yoshio Nonaka was one of these Christians. She was English teacher of a middle school. But she quit the job and became an evangelist. And he came to the small village.Near Hitachi City, where I lived. And he led me to Christ. So, I am one of the fruits of Sarah Andrews' evangelism.
Amen. 彼女は1961年9月16日、強い脳卒中に襲われます。脳内出血ですね。そして天に召されました。そして静岡の地に埋葬されたんですね。今でも
静かに彼女の墓があります。69歳でした。その生涯のほとんどをキリストに捧げ、日本での伝道に献身をしました。サラ・アンドリュースこそ地の果てに輝くキリストの証人の一人である。私はそう彼女を称えます。彼女の生涯を振り返るとき、私の胸はいつも深い感動に満たされます。ちなみにサラ・アンドリュースはですね、その献身的な働きを高く評価されて、アメリカにあってですね、歴史上最も偉大なアメリカ人100人、これはエイブラハム・リンカンとか、とにかくアメリカの歴史始まって200何十年ですか、その中から100人の傑出したアメリカ人を選んだんですね。その一人としてなんとサラ・アンドリュースは選ばれてるんですね。そうだと思います。 In 1961 she had a stroke and passed away and buried in Shizuoka, Japan. By the way, she was selected as one of the 100 great Americans in the history. Yes. これ明治25年ですけども、1892年から太平洋戦争が始まる1940年までの、まあ、およそ50年ですね。その間にですね、知られているだけでもなんと54人の独身女性の宣教師がアメリカのキリストの教会から日本に派遣されているんですね。これは代表的な4人の女性宣教師の写真です。左から2番目がサラ・アンドリュースですね。今日はサラ・アンドリュースのお話しかできませんけれども、これら多くのキリストの証人たちの働きを私たちは決して忘れてはならないと思います。 From 1892 until 1940 in about 50 years 54 single women missionaries were sent to Japan by the Churches of Christ in America. We should never forget these witnesses of Christ and their dedications. One cup of wheat is thrown into the sea and dies, one cup is left as it is. But if it dies,多くの実を結ぶ。私たちは今キリストの福音の恵みをいただいています。魂の救いへと導かれました。その幸いを感謝したいと思います。しかしそのために多くのクリスチャンたちが尊い献身をしてくださったということを覚えなければなりません。そして地の果ての証人となったクリスチャンたちの素晴らしい信仰、その尊い働きに心から感謝をしたいと思います。 Unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seedsSarah Andrews died as a kernel of wheat and produced many seeds. Sarah Andrews stood in the end of the earth as a glorious witness of Jesus Christ. Amen. ありがとうございました。